こんにちは。ヤンキャン FM はウェブエンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。
リサキャンです。最近はアイトーキーにハマってます。
ニホヤンです。最近は、アメリカのお肉にハマってます。
ニホヤン、
はい、アメリカにいます。イエーイ。
時差13時間。
そう、今はちょうど朝の9時です。
こちらは夜の10時です。
おお、来ちゃいました、アメリカに。
マジで真逆や。
いやね、思ったより真逆。
お疲れ様でした、お引越し。
いやー、お疲れ様でした。なんかね、キャリーケースに、日本食を詰めて、でっけえキャリーケース23キロぐらいのやつ2個ぐらい持って。
23キロってマックスじゃないの？
そう、マックス。
マックスだよね。
うん。もうびっくりした。自分でもさ、持って、まあ無理だって言われたらその場でキャリー開けてちょっと捨てようみたいな感じで思ってたけど、ぴったりだった、どっちも。
すごい。
すごいよね。自分でもすごいと思った。
そう。じゃあもう始まったわけだ。アメリカ
始まりました。けどまだやっぱ来て今2週間ぐらいなんだけど、2週間経ったかな、これ今日次の月曜で2週間か。
うん、
なんかまだ慣れてないというか、
うん、
まだ分かんないことだらけですね。
へえー、
なんかまだ旅行気分って感じです。
あー、そっか、まあ、いつぐらいからなんかホームシックというかね、ホームシックって言ったらあれだけど、慣れるというか住んだっていう実感が出るんだろうね。
ねえ、なんかちょっと前も言ったけど、ね、半年ぐらい転々とする生活してたからさ、
うん、
思い描く家ないんだよね、帰る。
ああ、そうか、確かに結構そうだよね。前あの住んでたお家離れていろいろ、
そう、エアビーで3週間ずつ違う家住んだりとかしてたから、
うん、
なんかそんな感じ、
まだそんな、ま、それの一環みたいな。
そう、なんでまだホームシックになってないな。
いや、なんかなんかビフォアすごいよね、その住むところが変わっても、うん、なんか大きくそのメンタルが変わらないっていうのが、
うん、そう思う。意外とね、変わんなかったわ。
いや、
はい、
肉が美味しいんですか？
あ、そうそうそうそうそう、この話、やっぱりアメリカはね、お肉、牛肉が安いし美味しい。
へえ、安いんだ。
安い、いや、もう全然日本よりかも安いと思う。なんか部位とか赤身とかのお肉も、うん、赤身系がやっぱ強くて、アメリカのお肉はそのリブアイステーキとか、
うん、
三角とか、まあ、ハラミとかいろいろあるんだけど、
うん、
やっぱりブロックで売っててステーキでやると美味しいんだけど、なんかさ、うん、アメリカの火災報知器がすぐなんの、うん、マジ今んとこ打率5割、5割だから半分。2回に1回火災報知器鳴らしててさ、ファイヤーみたいなことずっと言ってて、部屋中にさ、サイレン鳴り響くの。やばいやばいやばいよね。
台所でフライパンで焼いてるの？
あ、そうそう。で、なんか換気扇ついてんのね。で、なんかね、アメリカのキッチンってコンロの上に電子レンジがあるんだけど、
うんうんうん、
その電子レンジのところから謎に換気扇ついてるのね、その電子レンジらへんに。
え？
いや、言ってること意味ないだと思うんだけど、
うん、
確かに今思えば本当不明なんだけど、それが普通に換気扇だと思ってたの。
あ、
で、気づいたらそれ、ただなぜか知らないけど、フライパンで吸った煙を電子レンジの上から出してるだけだったの。
どういうこと？
いや笑うよね。ね、何これ、これマジで本当に。で、だから結局ステーキ焼いても火災報知器ギャンギャン鳴らしてしまって。
なるほど、煙が外に出ていくわけじゃなくて、別の通路から部屋の中に戻ってくる。だって
そうだ、なんなら上に出してるから、火災報知器の近くに出しに行ってる。
やばい
よね。
どうしてそうなった？
いや、なんか多分、なんかちょっと調べたけど、やっぱアメリカとかってそんなまず煙出す、まあステーキは出すけど、料理あんましないらしくて、野菜炒めとかもしないし。だから、なんか弱めな、なんかそういう、まずそもそもそんな必要ないのかな、みたいな。
へぇ。
びっくりしたよね。
そういうことか。そういうことなのか。肉は外で焼けってことなのか。
ぽい。いやー、それか、みんな鳴らしてんのかな。
それ鳴らしたら止めなくちゃいけないよね。
そう、いや、止めなくちゃいけないんだけど、天井が高いわけ。天井を押さなきゃいけないんだよ、ボタンが。
もう、やばいな。
だから、届かないわけ。やばいよね。
え、どうするの？よじ登って。
そう、一番、もう、何回かやった、2回目とかは慣れたからいいんだけど、1回目はもう、え、届かない！え、どうするどうするって言って。なんか持ってくるとか言って持ってくるんだけど、それでも届かなくて、最終的になんかハンガーみたいな、
はい、
できて、それで押した。
大変だね。なんか早速なんか違いがあるもんですね、うん、建物でも。
いや、もう全然、確かにね、結構やっぱりいろいろ違うね、
うん、
言われてみると、うんう
ん、いや、そういう話一つ一つが面白いね。
そうだね。
アメリカに行っちゃったんや。
アメリカです。本当に友達が皆無なので、なんか知り合いいたら、エンジニア知り合いとかも含め、ニューヨーク、ニュージャージーラインに友達いたら誰か紹介してください。
切実。
そうなのよね。
いや、まあよかった。
あ、無事に。
元気で、
うん。あ、そうそうそう、時差ボケもやっと治ってきて。
よかったよかった。
はい。で、リサキアのハマってる愛湯器は？
ハマってるっていうのはちょっと嘘で。
あ、嘘なんだ。
体験してみたっていうだけだったけど。はい、まあ、愛湯器は、うん、オンラインで、
うん、
言語の先生を探して授業を受けられる
っていう。ああ、やっぱりエルサじゃなかった。キャンブリーと似てる？
キャンブリーと似てるんだけど、キャンブリーと違うところは、キャンブリーは英語だけなんだけど、愛湯器はいろんな言語があります。
うんうんうんうん、
で、コミュニティチューターっていうくくりと、プロフェッショナルっていうくくりがあって、
うんうん、
コミュニティチューターは、なんか、その専門的なしっかりとした先生というよりかは、その生徒に合わせて、カンバセーションとか、会話のスキルとか、
うん、
なんか特定の、単語を勉強したりとかっていうのを一緒に手伝ってくれたり、そういう、うんうん、なんていうんだろう、カジュアルな先生みたいなのが選べて、
うん、
で、今日は英語の先生と30分初回の授業をやってみました。
初回？あ、なんかそういうのがあるの？なんか
トライアルっていうのがあって、そのトライアルでなんか先生の相性とを見たりして、
うん、
で、その後続けるか否か、どういうふうに次の授業やっていくかみたいなのを話すんだけど、
うん、
まあすごいお手軽、なんか500円とか。
え、そんな安いんだ。
で、初回受けられて、それ以降はなんか1000円とか2000円とか30分がすごい安いなと思って、キャンブリーって結構高いというか、1ヶ月に1万円とか
それ以上とか、それぐらいするね。うんうん、
なんだけど、愛湯器はいろんな言語を選べて、まあ、好きな時間帯選べて、先生もいろんなジャンルというか、
うんうん、
レベル感の人がいて面白そうだなと思って今日やってみたって感じです。
どうだった？なんかその30分。
そうだね、英語に関してはなんか普通に喋って終わったっていう感じで、あとなんか相手のなんかネットワーク環境が悪いのか、ちょっと聞き取りづらかったから、
うん、
なんかもうちょっと近い地域の人の方がいいのかなっていう、なんかそういうのもあったけど、普通に楽しくおしゃべりはできた。
いや、いいね。
うん、だから今度は英語は普通に話せるんだっけ、話せる方の言語なんだけど、チェコ語とか、
うん、
もう忘れてきてるような言語は練習するのにすごくいいのかなと思って、次はチェコ語の人を試してみようかなと思ってます。
イサキアン、言語勉強するの好きだよね。なんか
でも2つだけだけどね。
え、けどなんて言うんだろう、うちは割と必要に駆られてやる気にはなっちゃうけど、
うん、
勉強、そう、言語の勉強好きだよね。
そうだね。中国語はアプリだけだけどやってるね。
それなんでなの？何が好きなの？その言語で。
なんだろうね。
まあ、話すのか、それとも新しい言葉を覚えるのか。
話すのっていうより新しい言語を学ぶ方が好きなのかな。でもね、チェコ語はさ、すごい難しいし、
うん、
なんか英語と関連があるわけでもないから、
うん、
なんかそう、なんていうの、似てる言葉から覚えるっていうのは無理なんだけど、中国語は、漢字を見たらなんとなくわかるのよ。
確かに確かに。
まあね、すごいね、楽しいし、なんか違いが、まあ、ところどころあったりして、
うんうん、
なんかニュアンスはわかるけど、あ、こういう意味なんだとか、
うんうん、
だから結構、なんか楽しいかな。発音とかはまだ全然できないんだけどね。
難しいよね、中国語の発音。
うんうん、そうなの。だからその愛登記もめっちゃ初心者向けの中国語の先生がいたら、発音教えてもらいたいなって思うけど。
すごいな。
なんでだろうね、なんか好きだね。
昔から
かな。
うん。
やっぱ言葉をちょっとでも知ってると、なんか言葉と文化って紐づいてるからさ、
うん、
なんか この言語はこういう響きだから、こういう音楽があるんだとか、
へえ、
なんかね、やっぱね、ある気がする。
なるほど。
うん、いやでも日本語もすごい面白いけどね、最近。
あ、そうなの？
そう、ヒップ前にハマってから、
ああ、ほうほう、
ヒップホップを聞くようになって、うん、でめっちゃ韻の話とかするわけよ、そのヒップホップのアーティストが。母音がすごい重なってるみたいなとか、
うんうん、
なんか英語の単語と日本語の単語の響きが似てるのを発見したりとか。
へ
え。それ考えると日本語もすごい面白いなと思って。こんなに母音にこだわってる言語ないから、他に。
そうなんだ。
確かに。そうそうそう。だからその踏める韻の数もめっちゃ多いだろうし。
うんうんうん。
すごい。すごい、みんな頑張ってる、頑張ってる、歌詞書いてんなみたいな。何様目線なんだけど。でもさ、日本語も面白いなってすごい思ってる。
いや、わかる。なんか、韻踏むとかほんとすごいよね。みんな頭の中ですごい計算してんだろうなと思って。うまく韻踏むためにさ。
ねえ。
即興とかであるじゃん、なんか、ああいうのとか。
ああ、そうね。フリースタイルとかあるよね。天才だよね。
そうそうそうそうそうそう。天才だよね。
いや、面白いよ、やっぱ言葉は。と思います。
言葉が好きなんだね、じゃあ。
いやー、どうだろう。どうなんですか？わかんないです。日本語は勉強してってよく夫に言われるけど。はい。
はい。何話す？
iPad 買った話。
あ、そっかそっか。はい。じゃあ次、私の iPad 買った話。そう。なんか前話したか話してないか分かんないけど、iPad がずっともう半年ぐらい欲しかったんですね。
うん。
だけどなんかああいうのって大体ちょっと iPad とか調べ出すと、
うん、
なんかちょうどよく分かんないけど、2ヶ月後ぐらいに新商品の何か Apple の発表会があるみたいなことが大体あるわけ。大体あるのね、探したら。あ、3ヶ月後、2ヶ月後だか1ヶ月とかなんか分かんないけど、あるから。じゃあそこまで待とうってなると、待って、あ、別にそんなこといいの、なんて言うんだろうな、iPad 出なかったな、買おう。っていうのをなんかずっと繰り返してたのね。
わかる。
あるあるだよね。新商品出る気がするもんね、毎回。
うんうん。
で、買ったのは結局 iPad Pro ではなく iPad Air、Air とかあったっけ？ iPad Mini？ iPad。あれ、やば。忘れちゃった。
プロじゃないやつだよね。
プロじゃないやつの、うん、第8世代みたいなやつを買ったんだけど。
はいはい。
めっちゃ、なんかなくても生きていけんじゃん、iPad って。
まあ私は iPad ないとあれなんだけど、
そうけ
ど持ってなかったら、
そう、
なくても大丈夫って思うよね。
そう、ない世界線で生きていけるのよ。
うんうん。
けど、あるとめっちゃ便利。当たり前のこと言ってるけど。 みんなが言うことも言ってて、やっぱり、まあ、結構使う機会が増えたのが、なんかパソコン持ち運ばなくてよくなったのが結構でかくて、
はい、
例えばあのフィヨルドブートキャンプっていうところでメンターしてるんですけど、
うん、
そこでのなんか提出物にはいいといいとか、
うん、
とかなんかなんて言うんだろう、ちょっとソファー座ってやりたいなって時になんかパソコン持ってこなくてもよくなったみたいなのが結構大きかったりとか、あと 今思えばなんでこれで読んでたのか分かんないけど Kindle 派なのね。
お
で Kindle の本をずっとちっちゃいスマホで読んでたわけ。
うん、
いや今思えばなんでこんなちっちゃい画面で読んでたんだろうって感じなんだけど、めっちゃ疲れてたわけね。
うん、
それがやっぱでかい画面に読めるようになったりとか、やっぱメモ取れるのもいいし、
うん、
いやめちゃめちゃいい。
いいよね、
めっちゃいい。
あの iPad、 あごめん、
う
ん、
どうぞどうぞ。
うん、
いや調子乗ってペンもその後、調子乗ってその後キーボードも買ったっていう。
あー、わかります、私もどっちもつけてます。
あ、一緒ですね、
一緒ですね。そう、あの Kindle の本、 Kindle の本を、
うん、
iPad で読むのすごい好きで、
うんうん、
なぜかというとあの画面をセパレートにできるじゃん。
あ、できるできる、
アプリで左側にその本を Kindle を開いて、右側になんかノートアプリを開いて、
うんうん、
図を書きながら理解しながら読んだりとか、
うんうん、
ちょっと気分が乗っているときはグラレコみたいなのしたりとか、
すごいな、
そういう風にしながら読めるからいいよね。
確かに、けどやってなかった、それうまい、確かにそれやろう。
結構ね、あの好き、
いやいいね、ペンもね使いやすいね。いや1万するよな、あのペンって
高い、うん、
1万のペンなかなか買えないじゃん。
買えないね、
しかもこれ何って言われたらペンだよ、iPad でしか使えないペンだよってなるじゃん。
そうだね。いや私犬に食べられたことあるから。このなんかペン先を、
うんうん、
ガジガジされて、もう替えが効かないとこまでガジガジされて、
うんうん、
泣きながらもその瞬間に注文して、
うん、
今お尻の方に歯型がついてるっていう。
かわいい、それなんかオリジナリティやっていいじゃん、なんか。
やめてくれ、1万のおもちゃだよ。だから気を、犬を飼ってる人は気をつけなきゃいけないけど、すごくいいよね、iPad ね。なんか買ったアプリある？
アプリ、あ、けど、グッドノートみたいなのしかまだ買ってないと
思う。あ、そうだね、ノートアプリの定番のやつ。
そうそうそうそう、それしか知らなくて。あとなんか YouTube 見つつなんか買おうかなと、なんかなんだっけ、音声入力とかできるやつとかもあるし、なんかいろいろ買おうかなと思いつつ、買ってない。うん、
あのグッドノートで、
うんうん、
日記書くのすごい流行ってるんだよね。なんか韓国がすごく流行ってるらしいんだけど、グッドノートで日記書く用のテンプレートみたいなのを配布したりとか、なんか画像とかを切り貼りして貼れたりするんだけど。
そうなんだ、全然。
そう、あのね、めちゃくちゃ可愛いあのカレンダーをてか日記を書いている人がいて、ペーパーログっていう人なんだけど、
うん、ツイッター、
その人のツイッター、うん、YouTube の方があるかな、
うんうんうん、
その人あの韓国語でカレンダー書いてるんだけど、
うん、
なんかその書いてる音がまず ASMR みたい
な。あー、なるほどね、
ポポポポポみたいな。でそ あの切り張りしてるところ画像とかデザインとかもすごく可愛いし、
うんうん、
なんかね一回ね真似した。
いい、その発想すごいいいな。
うん、かわいいからね、見てほしい。うん、
見る見る。
ペーパーログさん、その人がテンプレートも配布してる。
てかグッドノートってそういうテンプレート配布みたいな機能があったんだ、そもそも知らなかった。
あ、それはね普通にね PDF を
あ
グッドノートにノートとしての読み込めるんだよね。そうそう、それでねやってて可愛いので見てほしい。
見る見る。
ぜひぜひ。
いや、こういうの全然新しい使い方知らないまま使っちゃうんだよね、なんか機能とかも見ないまま。
いやー、でもいろんなアプリがあるからね、本当に。
あ、そうなんだ。おすすめのアプリは？
おすすめは でも基本はグッドノートと、
うん、
お絵描きするんだったらプロクリエイトは絶対。
なんか言ってたね、なんかめっちゃ絵描けるやつだよね。
あ、そうです、めっちゃめっちゃ絵描けるやつ。あとは、あと何使ってるかな、 Kindle と GoodNote と Procreate と、うーん、でも普通に Notion とかしか使ってないかな。あとは
なんかさ、え、でも Notion 使いづらくない、うん、使いづらくはない。
どうした、なんか使いづらい。
え、なんかさ、
うん、
一文字目打とうとすると、
うん、
なんか勝手に変換できない感じにならない、日本語とか。
お、
なんか言ってること分かんないから、なんか入力がおかしくて、うちの入力がおかしいのかな、なんか。
あのね、あのね、それね、分かる、
あるよね、
アルファベットだけになっちゃったりするやつで
しょ。あ、そうそうそうそうそう、
それね、あの多分言語設定を変えると。
え、言語設定英語、
英語とか日本語とかに切り替えると大丈夫になると思う。
あ、まあ、Notion は相変わらず使ってるんだけど、なんか iPad でいまいち使ってないな。
そうね、
まあ、でかい画面で本が読めるだけで本当に素晴らしいよ。
漫画とか読みやすいんじゃない？
めちゃめちゃ読みやすい。
ああ、そうだよね、
うん、全部 Kindle、 もう紙で買えなくなっちゃいました、アメリカ。
ねえ、持ち運べるしね。
うん、あ、そう、なんか今までね、なんか何か怖くてずっとパソコン持ち歩いてたのね、基本的に仕事でなんか緊急のことがあるかもしれないみたいな、はいはい、
うん、
なんかちょっと昔の、なんて言うんだろう、昔の恐怖心かなんかの流れで持ち運ばないと怖いみたいなところがあったんだけど、
うん、
最近 iPad で、
うんうん、
よくなったので。
ね、大体できるもんね。
大体できる。
普通にコーディングとかも頑張れば環境整えられる。
うんうん、レビューとかだったら全然できるし。
ね。
そうだね。まあなんかサーバーに SSH するとか、ああいう系はできないような気がするけど、できるのかな。
なんかできるアプリもあるね、確か。でも頑張んないといけないから、そこまでするんだったらパソコン使った方が便利か。
そうだね。けどなんか最近やっぱりインフラ構成もなんかサーバーに SSH とかじゃなくなって、なんかだいたい何かしらの UI が提供されてて、
うん、
なんかそれを使ってるから
ね。え、ほんとそうだよね。
どこでも見れるようになりました。
iPad で済んじゃう、
うん、
便利。
iPad 便利、高かったけどよかった。
iPad は必須だわ。
だからいい使い方があったら教えてください。はい、はい、じゃあ次、モーニングページーズ、
はい。そう、モーニングページーズはもうテックでも何でもないんですけど、
うんうん、
朝思ったことをとにかく書き出すっていう、う
ん、へえ、朝？
行為です。だからモーニングページーズって言うんだけど。
そういうものがあるの？モーニングページーズっていう。
いや、もう。もうノートとペンがあればできるんだけど、
うん、
まあなんか基本はノート3ページとかなんだけど、とにかくその1ページを埋めるみたいな、自分の言葉で埋めるみたいな。
何書くの？
起きた、疲れた、うん、何々のことを考えてる、あれしたいこれしたいみたいなのも頭に浮かんだことをずっと書くの、埋まるまで。それだけっていう、頭の中身をダンプするっていう行為。
え、3ページも書くの？
本当は3ページも書くんだけど、私はとりあえず1ページで最近やってるます。
へ
ー、なんかそれを書いたのを眺めるのが目的じゃなくて、
うん、
書き出すのが目的みたいな。
へ
ー、なんか吐き出しちゃうみたいな、思ってることを。
うんうん、
そしたらなんかそのことは一旦忘れるというか、置いといて他のことに集中できるみたいな、
うんうん、
テクニックらしい。
確かにうちも聞いたことある。なんか誰かに怒ってるとか、
うん、
ムカついてるってことがあったら、それを書くと人間を忘れられるようになるらしくて。
あ、そうなんだ。
私はこの上司に怒っている、怒ってる、怒ってる、ムカつく、ムカつくみたいなことをめっちゃ紙に、いや、まあ確かに 昔とかよくやってたわ、うち。なんか書き殴るみたいな、勉強中に。
おお。
あれってすごく意味あるらしくて。
へえ。
まあ、
そういうのと似てるかも。で、なんか、うん、それをさ、なんかツイッターとかでやっちゃう場合があるじゃん。
あ、う、る、
ん。すごいムカついた時に、ツイッターに書いちゃうみたいな。
これは大いにある。はい。
あるじゃん。でもすごいもう書きたいんだけど、そればっかやってるとなんかふと見返した時になんかしょんぼりしちゃうみたいな、
うん、消しちゃう、
そうあるから、なんかツイメモってアプリがあって、
へえ、
ツイッターみたいな UI のメモアプリがあるの。
頭いい。
でそれでまあ、なんか UI がツイッターの本当そのまんまみたいな感じなんだけど、なんかあのアイコンも設定できたり、ストーリーみたいなのも投稿できたりするんだけど、
うん、
まあ、私しかいないし私しか見てないんだけど、かとりあえず考えたことは考えたとか、どっかに書きたいって思ったらこのツイメモっていう風にツイメモの方にとりあえず書いてすっきりさせるというか、落ち着かせてる。
なんかツイッターに投稿するとなんかふーってなるよね、なんか吐き出した感じがあるよね。
そうそう、なんか前はその下書きに溜めてたんだけど、
あ、うちも今下書き同じことやってる。めっちゃ溜まってた今、びっくりした。
そう、投稿しないで下書きに溜めてたんだけど、なんかツイメモっていうアプリを見つけたから使ってみたんだけど、
うんうん、
まあどっちでもいいよね。そうだから書き出すと結構すっきりするもんやなっていう。
本当にそうだ、確かに確かに、ね、あと投稿するとなおさらすっきりする、なんか気持ち。
そうかも。
下書きやばいわ、ね、うん、めちゃめちゃある。けどなんかなんていうの、今日これ思いついた、面白いから投稿しようみたいな、なんか自分の思いついたことを書くんだけど、
うん、
一晩、あ、これちょっと勢い余って、なんか一晩寝かせて面白かったらもう一回投稿しようみたいになって、うん、下書きでそのまま眠ってるやつとか。めっちゃつまんないこととかある。
めちゃくちゃ面白いやつがあったら投稿してほしいわ。
いや
そうだからね、やっぱね、書き出すのはすごい重要みたい。
うん、
うん、
いや、いいね、やっぱ書くってなかなかね、確かに。
そう、あと似たようなテクニック、似てはないか。なんかやるべきことをやるためのテクニックで、
うん、
ゲッティングシングズダンっていうやつがあって、うんうん、なんか有名らしいんだけど、
うん、
それを最近やりました、
うんうん。
やり方としては、とにかくやらなくちゃいけないことをどんな流度でも書き出して、上から分類していくみたいな。
うんうん、
なんかこれは本当にやることなのか、やらなくていいことだったらやらないってして、
おお、ほうほう、
2分以内でできることだったら今すぐやって消して、なんかある時期にならないとできないことだったらその時期にこのタスクを確認するっていう予定をカレンダーに入れて、
お、いいね、
とか
いいね、
他の人に頼むことだったら他の人に電話して、
うん
うん、ペンディングのとこに置いてみたいな、
うんうん、
上からその書き出したのを上から処理していくと本当に動かなくちゃいけないことが最後に残って、でそれぞれの項目に対して次に行動することをステップごとに書き出していくみたいな。
へー、それけどさ、やってたら1時間2時間ぐらいかかっちゃうね、それ。
あのね、最初はね、むちゃくちゃ時間かかる
だよね。
そう。すごい時間かかるけど、あのお休みの日とか午前中に体力があったらやってみたら結構ね、
うん
うん、あのすっきりするというか次の一歩が動き出せるようになる。なんかちょっと最近めっちゃ疲れてて、うん、日本屋には行ってんだけども悪夢続きみたいな、
寝てたね、
悪夢続きで。すごい疲れてやらなくちゃいけないこととかがやれない状態になってたんだけど、
うんうん、
その時にこのゲッティングシンクスダンっていう、はい、あの全部書き出してから整理するっていう方法やったら、洗濯物を畳めたりとか。めっちゃちっちゃいんだけど。行きたい公園のチケットの抽選日をスケジュールに入れられたりとか、
うんうん、
ちょっと 行動にできたから、これもねおすすめです。
それどうやって探すの、その方法。ゲッティングシングスダウン。
そう、ゲッティングシングスダウンは本があって。
あ、そうなんだ。
そう、ゲッティングシングス、どういうタイトル、ゲッティングシングスダウン、ストレスフリーの仕事術っていうタイトルで本になっているんだけど、
うんうん、
その本の中でやり方が書いてあって、それをやったって感じ。で、この本をどこで見つけたかというと、そう、私最近 YouTube やり始めたんだけど、
いい、
全然更新してないんだけど、
うん、自分やりたいと思ってた。
やりたいと思ってた？
うん。謎の話。
知りたい、知りたい。あ、まあ、その、まあ、その、あの、動画で紹介したんだけど、なんか、オースティン・クレヨンっていうアーティストの人がいて、そのアーティストの人が、自分のクリエイティビティを、最大限発揮させて、
うん、
なんか自分を、こうプロデュースしてやりたいことをやって生きるようにはどうすればいいかみたいな本を書いてて、
うんうん、
なんかそれをなんか日課を作るといいよとか、好きな人の好きなとこだけを盗んでオリジナルなものを生み出せるよとか、そういう本を書いてるんだけど、うんうん、その本のおすすめの本に書いてあったっていう。そう、結構この人の本が気に入ったから、この人の読んでる本も読んでみようと思って読んだんだけど、
その本は
結構ね良かった。
なんて名前って、
オースティン・クレヨンの本、
うん、
は Show Your Work っていう本と Keep Going っていう本と Still Like an Artist っていう、
あ、もしかして全部英語？
3作あって、いや日本語になっている。
OKOK、okay, okay.英語で読みなよ
英語で読みなよ
大正解です
多分英語でも普通に読めると思うよ。なんかすごい小説みたいな感じで字がいっぱいなわけじゃないから。
ほーも
う私が読んでないからあれなんですけど、
確かに一旦ちょっと英語版買ってみるか。
うん、そうそうそう。でこの人がなんかもう効率よくタスクはこなして、残りの時間ぼーっとしてなんかいいアイディアが浮かぶの待とうぜみたいなこと書いてて、うんうん、この人の言うことすごい腑に落ちるし面白いなと思って、この人のおすすめの本を読んでいます。
うーん、なるほどね。テールウィンド CSS っていうのが最近流行っていますと。
おう、
なんか CSS のなんかユーティリティファーストっていうのなんかコンセプトになってて、まあ、なんじゃそりゃっていう感じだと思うんだけど、なんかクラスネームになんかね、うん、直接プロパティに、あの HTML とかのクラスところに直接なんかね、テキスト -10 とか、なんて言うんだろう、直接全部書くの。あとテキスト -10 スペースBG バックグラウンド BG-RED って書いてある、あの勝手に背景が赤色になって、で、M、マージンのことを M って書くんだけど、 M-10 とか書くとマージンが勝手に10ピクセルとかなんかその指定されたやつにつくみたいな。
うーん、
だからどんどんどんどんその HTML 自体にその CSS を書くだけでそのサイトができちゃう。だから CSS 定義はいらなくなるのね。
へえ、え、これってさ、うん、なんか昔のさ、HTML にスタイルで書いてたのと。
あ、まあそうそうそう、HTML の、 あのスタイルに直接書いてたのと似てるんだけど、まあ確かに似てるっちゃ似てるんだけども、そのテールウィンドウだね、の方で、あの決まってるのね、気づき方。例えばその MX って書いたらマージン、あの、右と左どっちものこととか。なんか、
うんうんうんうん、
そういう決まり事があっても勝手に聞くようになってるところがやっぱ結構いいなと思ってて、あと組み合わせて書けたりもするし、
うんうん、
でなんかバックグラウンドレッドと書けるし、すごく使いやすくて、
うん、
めちゃめちゃいいんですよ。やっぱ なんか CSS って書いてるとさ、ファイル定義たどって、これの固要素のこの CSS はこれかなみたいな感じで見たりするじゃん。
うん、
でなんか実質当ててみたらなんかどっかと要素かぶっててどっかでインポータントが指定されちゃっててこっち聞いちゃってたみたいな、うん、CSS 多重ミックスイン地獄みたいなことを結構やってたんだけど、
うん、
いやそんなんなくてなんかなんで CSS 書いてたんだろうみたいな気になってくるなあとね、CSS めんどくさいのが名前毎回つけなきゃいけないじゃん CSS のコンポーネントちゃんにさ、
はいはい、
いい名前思いつかないじゃん。
あ確かに。あでも結構その CSS を書くっていうのが最近ないかもしんないな。
あそっかそっか、ないか。
なんかそのリアクトのコンポーネントで、あのスタイルドで書くから。
スタイルドコンポーネント使ってるのか。なるほどね。
そう、スタイルのその名前、スタイルドコンポーネントの名前を考えるということはあるけど、CSS のクラスの名前を考えることないかも。
確かに、そうなるとない。なんか、確かにどっちかだね。スタイルドコンポーネント使ったりするのか、うん、CSS を指定して生きていくのか。
そうだね。でも、テイルウィンド CSS はどんな環境でも使えるのかな？
まあ、入れたら、けどその代わり多分それこそスタイルドコンポーネントだっけ、その、
うん、
とは多分相性悪そうな気がする。
うーん、
けど基本的には入れれば、あの NPM か何かで入れればすぐ使えるはず。
うんうん、あでも一緒に使うこともできるっぽい、ね、
あ本当？
うん、インデックス CSS をインポートしたら使えるみたい。へえ。
やっぱいいのはなんて言うんだろうな、 CSS って最初に名前つけてそこにあのスタイル書かせるじゃん。例えば、
うん、
テキストボタンみたいな CSS 名つけて、そのボタンの中に背景この色、うん、マージンこれとかめっちゃ書くけど、
うん、
なんかね作っていく途中に役割とかいっぱい変わっていくじゃん。できたものに対して名前つけるなら分かるけどさ、
うん、
CSS とか、
うん、
だからなんかどんどんどんどん意味不明になんかボタンじゃないものも含んだなんかボタンが複数含んだものになっちゃってるとかいろいろあるから、
うん、
なんか名前をつけなくて済むっていうのがすごい良かったな。
まあその見た目をそのままクラスのとこに書けばいいってことだよね。
そう、なんでそれで良かったのに。
でもさ、でもさ、
うんうん、
でもさ同じデザインで別の場所に複数置きたいってなった時は、
うんうん、
また同じクラスのこの指定を書き写さなくちゃいけなくなるのか。
あ、まあそれで言うと、あの JS でコンポーネントにすればそのコンポーネント使いますとかもできるし、けどね、そうだね、うん、基本的にはコンポーネントとかに閉じ込めて呼び出すとかになるかな、
うんうんうん、
それかまあ普通にコピペになるけど、
そりゃそうだよね。そうじゃないと大変だもんね。でも確かにこのコンポーネントで使うっていうのが前提になったこの世界線だとめっちゃ便利そう、
うん、めっちゃ便利なんですよこれが本当に。
あとこのあのなんていうの、フロントのフレームワークあるあるだけどサイトが可愛い。
サイトねめちゃめちゃ可愛い。あとねドキュメントが使いやすいのよ。
なるほど。
これ指定するやつを書くから、だから最初慣れが必要なんで、それこそ P がパディングのこと、M がマージンのことみたいな。
うんうん。
けど、ドキュメントが使いやすすぎて全然苦にならないっていう。
うん。あ、これすごい。このサイト楽しいわ。
ねえ。
へえ、面白い。どこで知ったの？
なんだっけな、なんか、どっかのツイッターかなんか見てたら見かけてて、
うん、
で今度使ってみたいなってふんわり思ってて、
うん、
でなんかあのチームで新しいプロジェクトやるときにじゃあテールウィンド使ってみましょうかみたいになって、使ってみたら何この使いやすいの何みたいになって
で、うんうん、
るという感じ。
かわいいし良さそう。
そうね。あとさ、あのフロントのこういうライブラリかわいい話で言うとさ、
うん、
ストーリーブックっていうのを使ってるのね私たち。知ってる、はいはい、ストーリーブック、
うんうん、コンポーネントのカタログみたいな感じだよね。そう、
ストーリーブックのページも大概めちゃめちゃ可愛い 最近見てたんだけど大概めちゃめちゃ可愛い。
そうなんだ。
そうそう、チュートリアルとか開いてみるともうね、みたいな、可愛いとか、ね、
ストーリーブックのサイト、
そうそう、ストーリーブックのサイトも、
まずストーリーブックって名前が可愛いんだよ。
そう名前勝ちしてる。でチュートリアルとか
名前勝ちしてるね。
可愛いの、イントロストーリーブックとか始めてみると
本当だ、
可愛い
可愛い可愛い。
そうなのよ、可愛い。
あるあるだよね、本当。なんかここで掴みに来てるよね。なんか
来てる来てるよね。
うん、いいね、いいよね。
あと何あったかな、最近見た可愛いフロントエンドライブラリーたち
フロントエンドのなんかフレームワークってなんか新しいの作ろうと思うたびに違うの試してるんだけど、
うんうん、
なんかすぐなくなっちゃりとなくなっちゃったりとかさ、
わかる、
結構あるよね。
早いね。
なんかあったかな、私が前可愛いと思って使ってたやつもう更新されてないから。
ああ、
そう、ブルマとか、
あ
でもブルマはなんかあんま変わってないかも、前見た時と。
あ、けど可愛い、ブルマも。
いや、ブルマも可愛いよね。
可愛い。
うん。なんか雰囲気がやっぱ全然違うね。
違うね。
テールウィンド可愛いな。
ね、可愛いよね。
すごくいい。このイントロで心をつかまれる感じ。
やっぱデザイナーの人とかがもう使うようになってくるとここまでやっぱ凝るのかな、凝るのがやっぱ大事なのかな。
うん、なんかちょっと使ってみたくなってきた。
え、ぜひなんか個人のプロジェクトとかでも。
うん、今ちょうどね、あの練習でやっているのがあるから、それこれ使おうかな。
うんうん、なんかね、綺麗のっていうのは難しくなく入るので、うんうん、ぜひぜひ
使ってみろよ。私テック全然ない、どうしよう、私大丈夫、大丈夫なのかな。
え、大丈夫だよ。
テック何を、何から情報を得てるんですか皆さんは。
あ、確かに何から情報を得てるんだろう。ハテブ、ツイッター、なんか聞いたとか、やっぱ最近なんかあんまり見なくなって、全、あ、全は見るね。
あ、そうなんだ。
全を最近結構見る、やっぱフロントのこととかは見ることが多いかな。
うんうん、全ね、全デブね。
うん、全デブかな。あとはまあハテブとか見てるけど、なんかあれだね、勉強会とか減っちゃったからさ、やっぱリアリティ、リアルのイベントとか含め、
うん、
そういう収集が確かに最近出てきてないか。
そうなのよ、
ね、
それある。なんか勉強会あった時はその勉強会のスライドとか、スライド自体に新しいこの情報が出てたりとかさ、
うんうん、
なんかこういうの使ってみましたとかさ、
あったよね。
最近なんか面白いのあるみたいな感じで話したりとか、そういうのあったけど、確かにそういうのなくなったからか、もう全然もうどこからみんな情報仕入れてんのっていう感じになってるわ。ダメだ。
ダメじゃないよ。
どうやってどうやって皆さん情報得てるんですか？
え、だとあの WebDB プレスとか読んだりとか。
あ、WebDB プレスもあれだな、
まあ、パラパラっとしか読まないけどね。なんか存続にしてることはうちも間違いないけど。
そっか、うち前家に置いてあったけど最近来てないな夫頼りにしてたんだけどあの、あ、そうだそうだ、これこれこれ、あのインクリメントは定期登録してる。
どうどう、あ、確かにうち勉強のためにそれ、あの英語の勉強も含めやろうと思ってたんだった。
そうそう、あれ、でもあのインクリメントの記事はオンラインで読めるからね。
あ、そうなんだ。もう、あ、読む読む読む。
そうそう、でも結構 まあ、パラッと見ただけだけど、なんか最新のそのフレームワークとかっていうよりかは、なんかもっとなんだろう、あんまりその流動性がないような話が多い気がしないでもないけど、わからないな。でもね、これね、紙がすごい可愛いからね。
え、買おう買おう。
紙で買ってほしいけど。
紙で買う。多分 Kindle とかの方、オンラインとかの方が読まない気がする、そういうのは大体。
ウェブサイトだとちゃんと読まない。
そう、Kindle とか本とか読むんだけど、ウェブサイトの本系はね、なんか読む時間、うまく読む術を見つけてないのかな。
それめっちゃわかる。わかる、ね、私大学の課題、あのブラウザで読めないから、
うん、
一旦その課題のページとかをノーションに入れて携帯で読んでる。
ああ、そうだよね、なんかわかるよね。
わかるわかる。
なんか読めないよね、ブラウザまま。
そう、なんか読む体勢にならないよね。
あ、そうそう、読む体勢にならない。
いつも書いてるからかな、座ってる姿勢で。
うんうん、
そういうのもあるのかな。
確かに、わかる、読めない。私、うちも結構そういうことする。携帯にでわざわざ読むみ
たい。そうそうそう、なんか PDF に変換して Kindle に送ってったこともあった、
うん、
あるよね、そういうの。読書体制。いや、結構話したな。
あ、確かに、もう結構話したね。よし、いや、
結構長いこと話した。はい、なんだこれ、どうやって終わってたんだろう。
じゃあ今日はこの辺でとかで終わったんじゃない。
じゃあ、
また
この辺で
また頻度よくやれるようになると思うので、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとう、夜遅くまで。
いえ、全然。
あ、夜遅くないんだ。
遅くない。
10時48分はうちはもう寝る時間だわ、夜は。
あ、そっか。そっか。次もこの時間でやりますか。
うん、これぐらい。そうだね、うちにとっての朝、りさきゃにとっての夜が一番いいかも。
そうね、そうね、そうしよう。
はい、じゃあ今日はこの辺で終わりますか。
はい、
ありがとうございました。また
バイバイ。
バイバイ。